前回ですけれども、12月でしたけれども、私たちは死の間際にいる息子の救いを求めた父親、またイエス様との出来事を見てきました。病の息子を持つ父親がイエス様のところにやってきたわけですが、今日のところでは病気のために38年もの間寝たきりになっている男性のところにイエス様がやって来られます。今朝はイエス様がこの男性に語りかけられた前半部分にあたる5章の1節から9節の前半部分までに区切ってご一緒に学びたいと思っています。おそらく時間的にもいつもよりもコンパクトになると思っています。良くなりたいか、これが今朝特に心に留めたいイエス様の御言葉です。良くなりたいか。皆さんはこれまでご自分の体の弱さ、自分自身の弱さについて何か経験されたことはあるでしょうか。自分自身の弱さについての経験です。いかがでしょうか。どのようなことが思い起こされたでしょうか。今思い起こされた内容が、どんな小さなことであったとしても、良くなりたいかという質問に対して私たちは、痛みを抱えているならば良くなりたいかなど当たり前でしょうと、苦しみを持つ者にとってそれは当たり前のことでしょうと思うんです。開かれた聖書の箇所で出てきますイエス様の前にいる男性は、38年もの間病とともにありました。その病気がどのような種類のものであったのかは分かりませんけれども、少なくとも横たわっていなければならない、また自分では簡単には立ち上がれない、歩けないというほどのものだったんでしょう。そのような状況にある男性に対して発せられた良くなりたいか、この主の言葉に迫りたいと思うんです。一節から少し見ていきたいと思いますけれども、その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。このようにあります通り、イエス様がこの日訪れていたのはイスラエルの首都にあたるエルサレムというところでした。ユダヤ人の祭りがあってというふうにありますが、この時期のこのように記されている祭りが何だったのか、それはヨハネの福音書は明らかにしていませんけれども、イエス様はこの祭りに参加するために、イスラエルのこの北のガリラヤ地方から首都のエルサレムに登って行かれたようです。さらにイエス様はそのエルサレムにつきまして、神殿があるんですけれども、その神殿から少し皆様から向かって左上のところに位置するベテスダと呼ばれる池に、あるいは泉と言ってもいいかもしれませんけれども、そこに足を運ばれます。聖書の地図をお持ちの方は、エルサレム神殿がありましたら、本当にすぐ上に、その、どれくらいの大きさかわからないんですけれども、二つの、池というか、対になっている池があるのをご覧になれるかと思います。前回の、だいぶ前でしたけれども、2章のところでイエス様は、杉越の祭りに際してエルサレムに登られ、そこでは神殿に入っていかれました。今日のところでは、この祭りにあたって、もちろん神殿にも足を運ばれたことでしょうけれども、さらに神殿から少し出まして、このベテスダという場所、その池の周りに足を運ばれます。そこでイエス様がご覧になったのは、病人たちをはじめ、様々な弱さを抱える 人たちの群れでした。病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていました。どうしてここにこのような方々が集まっていたのかと言いますと、この池にはある一定の条件が揃った時には、病などの治癒の効果があったと考えられていたようです。お気づきになる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、4節が記されていませんが、この4節の部分は、より、新しいと言いますか、古い写本ではないところに記されて、組み込まれていた箇所でしたので、今、新改訳では、その箇所は、おそらく、原点にはなかったであろうというところから覗かれているわけです。4節には、今私が申し上げたような、この池に入れば癒されるであろうということを、ほのめかすような記事が載っていますけれども、新改訳を私たちは信頼して、このように読み進めていきたいと思っています。この池にどのような効果が実際にどれくらい具体的にあったのかということを私たちは知ることはできませんけれども、そこに癒されるかもしれないと、そのようなことがあったのは事実だったみたいです。ですから、癒されたいと願う人たちは、ここにこぞって集まっていました。二節のところでは、この羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、五つの回廊がついていたとあります。ちょっとイメージしづらいとは思うんですが、私も五つの回廊と聞いて、どういうことかなと思ったんですが、廊下がありまして、回廊というのはその廊下に柱が両脇についているといいますか、立派な廊下というふうに考えていいと思うんですけれども、二つの池がありまして、そこに上から見ますと、長い廊下が二本通っていまして、そして横に1、2、3、その間に池があるわけです。お分かりになるでしょうかね。この長い回廊が2本ありまして、1、2、そして横に3、4、5というふうに、池をぐるっと回るような形で回廊があったということです。おそらくその廊下のところに、体に弱さを持つ方々がひしめいていました。イエス様はその回廊を行き巡ったんだと思うんです。今、このところに記されている通り、そこには病人が、数知れない病人が、また目の見えない方が、また足の不自由な方が、また体に麻痺のある、体の自由が利かない方が、大勢、そこに横たわっていたんです。神様を礼拝する神殿のすぐ近くで、これほど多くの弱さを、痛みを、うめきを抱えている人たちがいる。イエス様はそれを確かにご覧になられました。そしてその中にいる一人の男性に目を留めます。五節と六節。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知るととあります。イエス様とこの男性との間、その出来事がこのところから始まるわけですけれども、まずイエス様がこの男性になさったことは、見るということでした。大丈夫ですかと。すぐに癒しましょう。と、イエス様は、その男性に近づかれたのではなくて、まずご覧になったと。イエス様は彼が今どのような状態であるのか。 イエス様はご自分をが癒す人は誰でもいい、何でもいいわけではなかったんです。その人が今立っているのか、それとも座っているのか、それとも寝ているのか、その人の姿に今どのような状況にあるのか、そのことに関心を持たれました。そこには起き上がることもできず、横たわっている一人の男性の姿をイエス様はじっとご覧になったんです。イエス様は私たちのことを見つめられます。とりあえずあなたは良くなれということではなく、今のそのあなたはどうなんだと、まず私たちのことをご覧になるイエス様の目に私たちはどのように映っているんでしょうか。元気に立っているんでしょうか。またゆったり座っているでしょうか。それとも疲れて寝ているんでしょうか。またこの男性と同じように体を横にし、そして打ち倒されているような姿にイエス様には見えているんでしょうか。もう一つイエス様がこの男性になさったのは知るということです。イエス様は彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると、すべても、ああこの人はこうなんだと、イエス様はその人の状況についてあらかじめ知っておくということをされなかったんです。彼自身に何が起こったのか、それを彼自身から聞こうとイエス様はされました。イエス様はこの人をご覧になって、そしてすでに長い間そうしていることを知ってということは、つまりこの時に彼との対話によってどういう状況であるのか、また何年どのような病気でということを、その時イエス様はご存知になったということを私たちに示しているんです。あなたは今どのような病床にあるんだと、あなたは一体いつからこの場所に横たわっているんだ、彼と語り合うことでその状況を知っていくイエス様の姿をここに見ます。そしてその会話の中で病気そのもののことをイエス様はご存知になったことでしょうし、また病気になった経緯、そして何よりこの状況が38年間もの間続いているということをイエス様はその心に知りました。イエス様は私たちの口から自分のことを話すようにと待ってくださるお方でもあります。私たちが元気にこう立ち振る舞っているときも、またゆったり座っているときも、また病に打ち倒されているときも、今あなたはどのような状況にいるんですか、あなたのことをあなたで話してみなさいと、私たちもまたこの人と同じようにイエス様からじっと見つめられたときに、ああ私は今イエス様の目からどのような姿として映っているんだろうかと、そしてその私を知ってもらうときに自分自身の状態をどのようにイエス様に説明することができるでしょうか。イエス様はこの男性をご覧になって、そしてその男性の口から聞く言葉を聞いて、そして良くなりたいかと語られました。このイエス様の御声を逐語的に訳しますと、あなたは癒されることを願っているんですかとなります。あなたは癒されることを願っていますか。ベテスダという場所で38年間過ごした人にとって、あなたは癒されたいと願っているのか、この質問は彼の心をどのように どのような思いにさせたんでしょうか。彼は先ほどの会話において自分がどのような病気であるのか、それをイエス様に伝えたことでしょう。そしてその病によって自分がどれほど苦しんでいるのかも、また病気である期間がどれほど長かったのか、それも伝えたはずです。自分の置かれている状況を伝えた上で、こう自分に話しかけてくるこの人は、よくなりたいかと言ってくる。あなたはその病気を本当に癒されたいと願っているんですか。あなたのその抱えている問題を本当に解決してほしいと願っているんですか。この質問は彼にどのように響いたんでしょうか。私はこの問題が本当に私のうちで解決されることを望んでいるんだろうか。彼の年齢もまた何歳であったかもまた明らかではないんですけれども、彼の年齢がどうであったとしても、38年間という期間はこの人の人生の全てと言っても、またあるいは半分以上と言ってもいいはずです。自分の人生のほとんどをこの課題とこの問題とともに過ごしてきた。そうしてこの課題とこの問題と向き合うとき、改めて私は38年間もの間、自分の人生の全てをこの問題と向き合ってきたけれども、私はこの問題から救われたいと思っているんだろうか。私は良くなりたいと思っているんだろうか。イエス様は私たちの魂にも関わるその気づきをこの男性に与えられました。彼はこう答えます。7節。病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。言いかけると他の人が先に降りていきます。彼はイエス様に何を期待してこう語ったのかに注意を向けたいと思います。何を期待してイエス様にこう語ったのか。彼はイエス様の良くなりたいかという問いかけに対して、良くなりたい、癒されたいとは言わなかったんです。そうではなくて、彼が言ったのは、どうして自分が未だ癒されていないのか、どうして自分がこの場所に40年近くも倒れ続けているのか、その理由をイエス様に話した。良くなりたいかに対して、良くなりたいのですではなくて、いや私がこのようになっているのではこうこうこういう理由なんですよという応答をここのところでしたんです。はじめの方でお分かちしましたように、このベテスダという池は、ある一定の条件のもと、ゴミを浸せば癒されるという考えがありました。そういうことが起こるのを期待して、多くの人がこの場所に集まっていましたけれども、彼もその一人だったんです。彼は自分の言葉から見ますと、その条件が揃った時には水に入ろうとしましたが、自分よりも先にこう入っていってしまう人がいたと告白します。行きかけると、と7節の後半にありますので、おそらくこう自分で歩くこと、あるいは何とか動くということはできたんでしょう。でもおそらくこう手伝いがなければ、スムーズにそれをするのは難しい状態だったんだと思うんです。そこに行こうと思うと先に行ってしまう。その意見にある条件が重なるのがどれぐらいの頻度であったのか、少なくとも38年間もその場所にいるわけですから、何度も何度もその機会があったのかもしれません。 でもその機会ごとに自分はそこに行くことができなかった。誰も私を助けてくれなかった。こんな長い間この場所にいるにもかかわらず、私は水に入っていく機会はなかったんです。こんなに長い間ここにいるのに、この私を憐れんで手伝って助けてくれる人は誰もいなかった。私のことを思ってこの池に入れてあげましょうかと言ってくれる人はいなかった。私は治りたいと思ってきたのに、でも誰も助けてくれなかったから、私はずっとここにいるんだと。良くなりたいかというイエス様の問いに対して、彼の心にあったのは、もはやこの病が癒されたいという願いよりかは、自分を助けようとしてくれる人がいない、そのことへの痛みが大きくあったのではないかと思わされます。しかしイエス様がここでお聞きになったのは、良くなりたいかというこの一つのことだけでした。あなたの持っているその問題、その理由を聞きたいのではなくて、その病が癒されたいのか、はいかいいえか、そのような最もシンプルな問いかけをイエス様はされているんです。そういう状況にある理由ではなくて、言い訳ではなくて、あなたはどうなりたいのか、今あなたは癒されたいと思っているんですか。そうしてイエス様は彼に言います。起きて床を取り上げて歩きなさい。彼の返事を待たずして、あなたはもう起き上がりなさい、そしてその床を取り上げて歩きなさいと。まるであなたはいつまでそのところで寝ているのかと言わんばかりのイエス様の言葉です。起き上がりなさい、これはよみがえりなさい、復活しなさいとも訳される主の言葉です。彼にとってこの体を引き起こすと、身を起こすということは、自分の人生とも言えるものにもう一度息が吹き込まれるということ、もう一度再び生きようという招きのようにも思います。誰も私を助けてくれない、そのような自己憐憫の思いに生きるのではなくて、あなたは私の起きをよみがえりなさいという言葉によって生きなさいと。横たわっているあなたの歩みを起こして、あなたがずっと動かなかったその場所から動きなさい。そして歩き続けなさいと。そして9節で、するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。イエス様が語られた通り、この男性はその言葉が発せられるとすぐに癒され、またそのお言葉通りに床を取り上げ、歩き出しました。いかがでしょうか。38年間ずっとこの場所で横たわり続けたこの人は、主の言葉によって起き上がりました。ここで最後に考えたいのは、彼にとって自分の病気が癒されるということの意味です。彼にとって自分の病気が癒されるということは、これまでのこうあまりにも長きにわたる自分の人生にとって大きな転換を迫られることであったはずです。なぜなら、もはやこう病気であった人生の方が彼にとっては長かったと思われるからです。ある意味でもう病気の状態でいるという私は日常となっている。これが もう私なんだと。もちろんそれは私です。でもイエス様はそのままではあってはならないと。私たちはあまりにも長い間痛みを追い続けるならば、もうその痛みにもはや慣れてしまったり、あるいは癒されることへも諦めがやってくるのかもしれません。イエス様はこの人をそのままにはしませんでした。あなたはずっと確かに40年近くもその病にあった。しかしあなたは良くなりたいのか。私は自分自身がまだこの38年という年数を歩んでいないので、もし自分自身がそのような年数をすでに病の中で歩んでいると思うならば、自分が生まれてから今までずっと問題を抱えている。もしかしたら私にとってそれはもう普通のことになってしまって、もうこれは確かに治ってほしいけれども、でももう私にとってこれは普通なのだと。癒されることすらも望まなくなる。そのような危険があるのかもしれません。でもイエス様はもう一度私のことをご覧になって、いや、あなたには起き上がりなさいという場所がある。あなたはその場所から動かなければならない、そのような領域があると言われるかもしれません。私は今朝この御言葉にあたって準備しているときに、自分でも気づいていない起き上がりなさいと言われる領域はどこなんだろうかと考え続けていました。イエス様から良くなりたいかと言われるそのような場所はどこなんだろうかと考え続けています。皆様はどうでしょうか。すでに、ああ、ここだと。それは実際にこの肉体にある弱さかもしれませんし、神様と私との関係、また私が私のことを見るその姿、また私と他人とのその関係において、あなたはそこから癒されたいかという招きを受け取っておられるかもしれません。またある人は今の私のように気づいていないと、良くなりたいかと言われても、一体何なんだろうか、そのようなところにあるかもしれません。もし私の中でこのとこに眠り続けている領域があるならば、起き上がるべき場所があるならば、それを今日も主にあって明らかにされていきたいと思います。しばらく黙祷を持って主の前に出てまいりましょう。